みもりラジオ。このポッドキャストは自然界から一つのテーマをピックアップして、その面白さを深掘るトーク番組です。パーソナリティを務めますみもりのアンディです。
はい、みもりの野田和樹です。
カラス編第2回でございます。前回はまあそもそも鳥が自分の体を軽くするためにいかに工夫を重ねてきたというか、重ねてきたかという話、そしてその特にカラスの中だと、あの垂れ流し戦略、
あれだね、うんちとか、
そうだね、おしっことか、膀胱がそもそもないっていうのが面白かったですね。
鳥全般ないですね。
はい、ですとか金玉がそもそもちっちゃすぎて体の中に格納してるよっていう話、
繁殖期だけ
必要な時だけ
17倍にでかくなるから、
17倍なんだあれ、
17倍、15倍から17倍です、ね、
必要になった時だけ使うよっていう、本当飛行大きいのね、出し入れみたいだったよね、
うんうん、
車輪の出し入れみたいな感じで話を聞いてきました。続きでございます。
はい、じゃあ第2回になるんだけど、あ、これね、僕一応今台本を一応書いてるんだけど、はい、うん、カラスって漢字で出てくるのね。
おー、はいはい、ちょっと難しい漢字だよね。
あの鳥、
うん、
にで鳥にね、はい、横棒がないんだよ、1本
ウーロン茶のウーの感じだよね。
あ、でそれなんだけど、僕の Mac 古いから文字潰れてんのね、
は
い、だから鳥かカラスか全然分かんないみたいな感じになってて
そんなにぼやけたよ。
ちょっとぼやけて分かんなくなってるんだけど、はい、そう、ただこ の漢字にも実はすごく大きな意味があって、
確かにあれはなんで、
ね、不思議だよね、うん、めっちゃ鳥に似てるじゃん。
はい、
で一応このカラスの漢字っていうのは、まあ、鳥から横棒が一本抜けてカラスなんだけど、
うん、はい、
この抜けた一角は象形文字で鳥の目を意味するんだって。
なるほど。
でカラスってさ、うん、目イメージできなくない？
え、でも見たことは あるけど、あの黒い体の中に黒い目があるから分かんないっていう、そういうお話。
そうで、カラス以外の鳥を想像してほしいんだけど、はいはいはい、例えば
白鳥とか
フクロウとかさ、
うん、はいはいはい、
あの鶏とかさ、
分かりやすいね。
そう、パッと目が分かるじゃない、
うん、
なんだけど、このカラスっていうのはなんていうのかな、この瞳孔と、はい、周りのとこは真っ黒なんだよね。
うん、そうだね。
で体も真っ黒なので、うん、そう、遠くから見ると目がどこにあるかわからないと。
はあ、それで目がない鳥でカラスになってるんだ。
そうっていう感じですね。
面白いね。面白い。
一応これね、カラスの研究者の人が、はい、カラスは本当はとても目がいい動物なんだけど、
うん、
私としてはこの漢字のカラスの目が抜かれたことに納得ができない、
うんうん、はい、
しかしこれは昔に決まったことなので、うん、何も言いませんって書いて
た。おとなしいね。
納得して納得した。
あ、そうなんだ。
そうそう、なんで僕も今回ねリサーチ中でカラスをよく観察するようにしてるんだけど、うん、結構目見えないのね、近くまで行かないと。
ああ、そうなんだね、確かにね。
っていうのでこの漢字の鳥から横棒一本抜いたのが、うん、まあ、カラスっていう漢字だったりしますね、は
い、遠くから見て目が見えないように見える鳥がカラスっていう、そういうことだね、う
ん、はい、じゃあと次に行くんだけど、
はい、
カラスは世界で、まあ、何種類いるのかっていう話を、うん、
そうだね、結構日本の中で身近に見ることのあるカラスは、うん、いわゆるハシブトガラス、
そうだね、ハシブトガラス、
ハシボソガラス、
はい、
だいたいこの2種類しかイメージができないけれども、一応海外にも別の種類がいたりするんだよね。
そう、別の種
がいる。何種類いるんですか？
ね、世界にはこれもちょっとね、はい、まずこの鳥の分類方法について話していくんだけど、
あ、はいはい、
これも、うん、僕じゃちょっと判断がつかない、
混沌としてる。
そう、鳥には本当いろんな分類方法があるんだけど、はい、昔は色とか形とか、
うん、
外見によって分類してたんだよね。
まあそれで分類できそうだよね、分かりやすいし。
そう、うん、ただこの方法だと、はい、水辺にいるやつとか、
うん、
森にいるやつとか生活の仕方が似ていると、はい、まあ、くちばしが似てきたりするんだよね、
うんうんうんうん、
全く異なるグループなのに、はい、外見が似てしまうっていう分類になっちゃうんだよね。 なのでこの問題をまあ解決するために、
うん、
この骨格標本とか、
お、
体の内部器官、
はい、
内臓とかね、
うん、
を用いて分類するようにな
るほどなるほど
なるという流れがあって、
はい、
今ではこう遺伝子による分類がまあまあ主流らしい。
まあ確かに確かに、まあそれはもうね確実に突き止められるもんね。
そうそう、でこういろんな書籍読んでいく中で、うん、2007年、
はい、
このカラスの仲間のこうピータースっていう研究者の人が、うん、カラスの仲間とかカラス科ですね、
はい、
を形態による分類をしてるんだけど、うん、116種類ぐらい
世界で。あー、まあ結構多いね、でも思ったよりかは、
ね、ただこの別の人が行った遺伝子による分類だと650種類ってなってます、
はい、まあ遺伝子で分類しだすとそりゃ多くなるよね。
そう、
うん、パッと見だって完全に一緒みたいな見た目をしていても遺伝子的にはいや違いますって言えるからね。
でこの2007年で116だったんだけど、うん、2018年だと128種類になってる。
あれ、それも増えてるんだ、
うん、分からん。
新種のカラスが見つかってるんだね。
そうそう、新種のカラス科のやつが見つかってますね、う
ん
うん、
へー、
ちょっとこの流れとかはちょっと僕は分からないんだ だけど、まあ一応そんな感じですね。
うん、
一応カラスの起源は一応オーストラリア大陸で生まれたというふうになってます。
意外だね。
しかもね、7000万年前ですね。だから猫とかぐらいじゃない？
そうだね、そうだね。
家猫がこの辺じゃないかな。
うん、ミヤキスが6000万年前だから。
そうだよね。
そう。詳しくあの猫編を皆さん
聞いてください。はい。で、一応まあ7000万年前にカラスはオーストラリア大陸で生まれたっていうふうに言われてます。う
ん、オーストラリア大陸産だったんだ、故郷が。
面白いよね。
それがすごく面白い。
で、このカラス族の特徴は、はい、世界中にまあ広くいるんだよね。
うん。
なんだけど、南アメリカ大陸にはいないです。
いないんですか？
不思議だね、
それも意外不思議だね。
でこれに関する説明が、うん、まあ、オーストラリア周辺なので、はい、南アメリカまで分布が到達しなかったと考えられている。
でも北アメリカにはいるんだもんね。
そういるからさ、うん、行けそうじゃん。
行けそう行けそう、全然行けそうだよ。う
で他の要因だと、はい、南米はカラスの天敵となる猛禽、
あ、タカとか
そうが多くて、うん、まあ、カラスが入り込める余地がないっていう解説があったりしたんだけど、
はい、
ちょっとね、うん、もうちょっと深くやらないと、うん、なんでいないんって なってた僕は。
そうだよね。
そうそうそう、
ちょっとなんかまだ納得できないなって感じがあります ね。ジャングルでもカラスは生きていけてるんだもんね。
生きてる。
だって南アメリカでなかったら、東南アジアのジャングルだったらカラスはいるってことだもんね。
あとニュージーランドにも、はい、まあ、カラスはいないって言われてんだ。いないんだよね。
オーストラリアからめちゃくちゃ近いけど ね
不思議だよね。
かなり。
で、あのニュージーランドっていうと飛べない鳥、
はい、
のイメージがなんかキュウイとか
いるよね。かわいい。
そうで、あの飛べない鳥がいる理由が、うん、そもそもあの鳥を食べる哺乳類、
あー、そっかそっかそっか、
がいないから、うんうんうん、まあ、だから飛ばなくてもいい鳥たちが
そうだね
いるっていうのが、まあ、ニュージーランドとかなんだけど、
はい、鳥からしたら天国みたいなところだよね。
そうそう、なんだけどこのカラスっていうのは、うん、死体とかを食べるスカベンチャーなんですよ。
なるほど。
なんで哺乳類がいないと、
うんうんうん、
哺乳類の死体が出てこないわけよね。
食べるものがそれでなくなっちゃうんだ。
そう。
へえ、なるほどね。
なのでニュージーランドには、まあ、カラスはいないですね。
はあ、そっかそっか。っていうことは、まあ、あの今羊はたくさん飼われちゃっているから、うん、なんかその管理をちゃんとしていないと一気にカラスが増えかねない環境だったりしそうだよね。
そうかもしれないね。あの牧場の近くにね、
一回定着したらやばそうだよね。
確かに。
キウイとかめっちゃ襲われちゃう。
確かに確かに、うん、まあ、っていうのにニュージーランドにはカラスがいなかったりとか。
面白いね。
しますね、うん、
はい。
で、カラスが、まあ、世界にさっき128種類いるっていうふうに言ったんだけど、うん、
はい、
これの、カラス科の中には、うんうんうん、もうカラス族っていうのもあるんだけど、
はい、
あのカケス族とか、
うんうんうんうん、
カササギ、
はい、カササギとか特にね、北海道だと身近にいる
よね。そうだよね。で、うん、カケスとかもすごいカラスに似てるんだけど、うん、まあ、この辺がカラス科ですね。
はい。
でその中にカラス族があるっていう感じです。
うんうんうんうん、うん、
じゃあ世界中に本当にこう、はい、本当のカラスだね、
カラス族、ね、
カラス族は46種類いますね、
うん、でも思ったよりやっぱり多いなって感覚を持ちますね。日本だと何種類ぐらいになるんだろう。
日本で見られるカラス族は46種類のうち、う
ん、
大体6種類とかですね、うん、5種類とか。
思ったより多い。本当にあの端細端太しか知らないから、
ね、そうだよね、
うんうんうん、
でこれあのでも本当本によるんだけど、
うん、
あの渡り、
はい、
で渡ってくるカラスとかの迷い鳥も日本で見られるカラスに入れるか入れないかっていうのがあって、そうなので9種類とか7種類って書いてるやつもやるんだけど、
そっか、
そう今回ミモリラジオで扱うのは主に5種類、
はい、うん、
っていう風に扱っていきます ね、
はい、
でこうね、まずね、日本にはカラスっていう名前の動物はいなくて。
どういうことですか？哲学的なやつ
確かにね、ちょっと哲学的だよね。ヘーゲルっぽい。
カラスはカラスではないみたいな。
そう、ちょっと仏教っぽいよね。
そうだね。
そう、あのみんなカラスカラスって実は言ってるんだけど、
うん、
だいたい〇〇ガラスって名前がついてるのね。
ああ、確かに確かに。そうそうそう、そういうことね、はい、
だから、まあ、カラス研究者の人たちはもっと細かく見えてるから、
うん、そうだね、
まあ、〇〇ガラスっていうカラスがいて、
うん、
まあ、カラスっていう鳥はいないと。
はい、総称だよっていうことだよね。
そうそう、ということだね。
はい、
じゃあちょっと日本で見られるカラス5種類紹介していくんだけど、
はい、うん、
エントリーナンバー1番、
はい、
これ一番身近なカラスですね、
うん、
ハシブトガラスですね。
うん、まあ比較的大きめだよね。
大きい、
まあ、カラスって聞いてイメージする、みんながイメージするちょっと大きいあの黒い鳥。
そう、ザ・カラス。東京とかの都市で見られるのは、はい、ほとんどこのハシブトガラスですね。ダンディ君言ってくれたんだけど、でかいです、
はい、
体長が56センチ。
ね、鳥にしてはかなりでかい。
翼を広げると205センチです。
あ、そんなでかいんだ。
でかいよね。
1メートルってイメージはなかったけど。
ね。でも、まあ、後で詳しく話すんだけど、一応雑食、うん、
はい、
なんだけど
何でも食べる、
肉をよく好んで食べます。
うんうんうん、
ハシブトはね。
はい。
で、これはハシブトはカーカーと鳴きます。
うん。 まあカラスらしい
ね、
うん、
次にハシボソガラス、
はい、エントリーナンバー2、はい、
でハシブトの次このハシボソなんだけど、
うん、
もうハシブトとハシボソなので、
はい、うん、
細いですくちばしが、
うんうんうん、あの何の端っこなのかっていうとくちばしの端っこっていうことになるのかね。
端のこのくちばしのところがちょっと細いのが端細ガラスだね、
はい、
でこれ鳴き方がすごいポイントで、
うん、
あの端太ガラスは、
はい、
カーカーって澄んだ鳴き声なんですよ。
はいはいはい。
端太ガラス、端細ガラスは、うん、ガーガーって鳴きます。
ああちょっと声が
濁った感じだね。
うんうんうんうん、なるほど。
でこの地方にいるカラスは、うん、大体端細ですね。
そうだね確かに。
なので僕らが住んでる今北海道白老町は、はい、はだいたい端細です。僕1ヶ月ぐらい観察してたんだけど、うん
う
ん
う
ん、
確かに声ガラってるねっていう感じはする。濁ってる感じはしますね。
そうこのガラってるやつは端細。
なるほどね。
だね。
面白い。
じゃあエントリーで本当にこの端太と端細がほとんど見られるカラス。
そうですよね。
99% って言っていいと思う。
そうですよね。残りの3種類が気になる
ね。一応紹介しておくんだけど、
はい、
ミヤマガラス。
へ
え、ね、これね10月くらいに、うん、九州とか西日本に中国大陸から渡ってくるカラスですね。
ああそうなんだ。渡ってくるんだ。
でこのカラスハシボソよりもちっちゃくて、
はい、
でこれ鳴き声が、
うん、
カーカーでもないですね。
うん、なるほど。
ガーガーでもないですね。
はい、
カラララララって鳴くらしい。
へえ、ちょっと
聞いても分かんないと思う。だから
確かに分かんないね。だしミヤマガラス、ミヤマっていう言葉からしても結構森の中にいたり
なのかな
するのかなって思った。あまりね都市ってイメージが湧かないですね。
ちょっとミヤマガラス、
はい、
エントリーナンバー4番、
うん、
コクマルガラスですね。
すごいかっこいいね。一番名前好きです
これね冬に大陸、これも大陸に大陸から九州に渡ってくるカラスですね、
はい、うんうんうんうん。
でこれもね鳴き声がねあのカーカーとかガーガーじゃないですね。
うん、
キョンとかキョウとかキャーみたいなちょっと甲高い声で鳴くっていうのがこのコクマルガラスです、
うん、もうそれもカラスっぽくない ね、
う
ん、
で5個目が、
はい、
渡りガラス。
あもうそのまんま、
ね、もう渡ってくる感じでしょ
う、うんうんうん、
これがまあ比較的緯度が高くて、まあ、寒い地域にもと普通に住んでんだよね。
へ
で日本においては、はい、あこれ面白かったですね。あの北海道だと、
うん、
エゾシカの狩猟の時期に、
はい、
カラフトから渡ってきます。
へえ、カラフトから。
そう、漁師の鹿の死肉を狙ってやってくる。
そうなんだ。
っていう渡りガラスですね。う
ん
う
ん
う
ん、面白い。
これあの海外のカラスの本とかだと、うん、ほとんど渡りガラスの話が多いんですよ。
あ、そうなんですか。
多分アメリカとか
は、
はい、多分渡りガラスが主流なんじゃないかな。
あー、なるほどね。
狼とセットでよくこれは書かれたりしてる。
へえ、そっかそっか。
狼が、
うん、
獲物を取って、
はい、
その残飯じゃないけど、
うん、残ったお肉を
渡りガラスが
食べに来ると、
うん、
は
っていう文脈でよく書いたりしましたね。
面白いね。
でこの渡りガラスがねめっちゃでかくて、
へ、
日本の端太ガラスよりも 1.5 倍くらい大きい大型ですね。
めちゃくちゃでかいね。
めちゃめちゃでかい。
ワシみたいな大きさになってくるよね。そうなると。
でこれもねやっぱりそのオオカミとか、
はい、
あとホッキョクグマとかね、
うんうんうんうん、
ああいう肉食獣のそばで生活してて、
うん、
なので食べ物はこう肉食に近いですね。
まあ、なんか北の鳥って感じがしますね、う
ん、本当にそんな感じ、うん、これが日本で見られる主に5種類のカラスですね、
はい、コクマルガラスにミヤマガラスに渡りガラス。ちょっと聞き慣れない
ね
カラス3種類が追加で出てきました、
はい、で実はねあのカラスは真っ黒っていうイメージがあると思うんだけど、
うん、
僕もそう思った、
はい、
けど、そうじゃないやつもいて、
うん、
実は中国のことわざにカラス頭白く馬角の生えずっていうのが
カラス頭白くの時点でだいぶ違うのでは、ね、ってなったけど、
でこれ馬も角生えないじゃないですか。
そうだね。それはまあそうだよね。
これ中国のことわざで、
はい、
秦の皇帝が人質を返すと返せって要求された時に、
はい、
じゃあカラスの頭が白くなって、
はい、
馬に角が生えてきたら許してやろうっていう。
なるほどね。絶対許す気はないよ。
そう、ありえないっていう意味で例えなんだけど、
うんうんうん、
これ白いカラスいます。
いるんですか。
頭白いカラスいる。
へえ、それはまた別の海外のカラスだよね。
ね、はい、実はさっき3番目に出てきたコクマルガラスですね。
白いんですか。
これね、頭の部分がちょっと白いですね。
へえ、すごい。人質解放できるじゃん。
そう、あ、頭じゃなくて胸とお腹が白くなってる。
あ、惜しいね。
惜しいね。惜しいでしょ。
惜しかった。
そうで、これコクマルガラスとそのまあ似た仲間、
はい、
西コクマルガラスっていうんだけど、
うん、
これは後頭部が白いね。
あれ解放できるじゃん。
そう、
うん、
だから
解放はされなかっただろうけど、ね、
そう、真の皇帝のとこに西国丸ガラスを持っていけば解放された、
はい、うん、いや、まあ、ブチ切れられて終わってたと思うけど
そうそう、でまあだからそういう風白いカラスがいるってことですね。
へえ、面白いですね。
で一応世界には10種類ぐらいの白黒のカラスがいる。
ああ、結構多いんだね。
そうで、 これ日本にいるハシボソガラス、
はい、
これヨーロッパの一部でちょっと亜種になってるらしくて、
へえ、
白くなってます。
そうなんだ、適応して。
わかんないけどね、うんうん、白黒になってて、も見た目はハシボソガラスと一緒なんだけど、
はい、
もう
一部が
そう白くなってるっていう。
ああ、そうなんだ。
不思議だよね。
不思議だね。
一応亜種っていう風に言われたりしてます。
ってなるとやっぱりこうカラスがなんで黒くなるのかっていうところも気になってくるところで、
ね、思うよね。
思う思う。
ちょっとこの流れの中で、はい、カラスがなぜ黒いのか、
うん、
これは分かってない。
うん、ああ、そうなんです
ね。っていう前提で話しますね。
はい。
そう、前提で話すんだけど、こうじゃないかって言われてることは、うん、まあまあいろいろあって、
説がね。
そうで、カラスが黒く見える、これはもう理由だね、
はい、
は羽にメラニンが多いからって言われてます、
うんうんうん、もうメラニンって言ったら日焼けの黒い色素と一緒だよね。
そうそう、うん、あれはね、メラニンは紫外線から身を守るために、うんうんうん、僕らの肌とか、
はい、
髪の毛もそうですね。
ああ、そうだよね。
あったりするのがメラニンなんだけど、
うん、
まあ、カラスは他の鳥に比べてさ、
うん、
行動範囲が広くて、
はい、
森だけじゃなくて、
うん、
畑とか町にもさ、
確かに
日当たりがすごいいい場所にいるわけよね、
うんうんうん、
こう太陽が遮るものがない、
そうだね、
場所にいるから、
うん、
なので太陽の光から身を守るために体がそれに適応して黒くなったんじゃないか、うんうんうん、メラニンを持ったんじゃないかっていう説があったりします、
ね、まあにしてもガードしすぎだけどね。
だってさ、スズメとかそんな黒くないもんね。
ハトとかね、
そう、
うん、
まあ、っていうのが言われたりしてますね、
はい、
あとメラニン色素が入っている羽の方が、うん、
はい、
これ物理的に強くなるらしいです。
ああ、それは一理ある気はするね。
そう、なんかメラニンっていう物質がなんかそもそもが硬いらしいんだよね。なのでこのカラスの羽は折り曲がりにくく、
うん、
まあ、すり減りにくいっていうメリットがあったりします。ただこれも本当分かってないっていう前提で書いてたりした。
はいはいはい、分かってないんだね、やっぱ。
そう、
うん、
面白いよね。
面白いね。
はい、じゃあ今回のカラス船で今日本で見られる5種類を説明してきたんだけど、
はい、うん、
今回のカラス船では身近な2種類のカラス、
はい、
ハシブトガラスと、
うん、
ハシボソガラスについて、
うんうん、
ね、ちょっと扱っていこうかなと思います。
お願いします。
はい、でハシブトガラスはまず都会に住んでるんですよ。
まあよく見るあのカラス、
ゴミ袋を荒らしてるやつ、だいたいハシブトですね、
うんうん、集まってカーカーって鳴いてる。
そう、
はい、
でハシボソは田舎とか、まあ、郊外に住んでることが多いですね。でこの事実を紐解いていくと、
はい、
もちろんカラスの見え方も変わるんだけど、都市という森の階層とか上がる、
うんうんうん、
ちょっと話していきますね。
お願いします。
でハシブトガラスとハシボソガラス、
はい、
結論から言うと、
うん、
ハシブトガラスはもともとね、
うん、
森林性の鳥なんですよ。
森に暮らしていたんだね。
そう、
うん、
でハシボソガラスは草原性の鳥なんですよ。
あ、草原なんだ。
そう、
へえ。
でハシブトガラスは英語で、
はい、
ジャングルクローなんですよね。
まあ森の中に暮らしてるカラス。
でハシボソは死肉を食うカラス、
うん、
でこれなんか読めない、キャリアンクローみたいに書いてた。
へえ。
でこの2種類のこの森林性と、
はい、
草原性の違いがどこに現れてるかっていうと、
うんうんうんうん、
歩き方です。
歩き方、はい、
僕らめっちゃ歩き方大事にしてるじゃない。
そうだね。
なんかこの職業の人はこういう歩き方するよねみたいな話をよくしたりするんだけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
しますね。
そう、ハシブトガラスとハシボソガラスは歩き方が違うくて、
はい、うん、
でどんな風に違うかっていうと、
はい、
そもそも、
うん、
ハシブトガラスは歩けないです、うん、
ホッピングですか。
そう、
ピ
ョンピョンって飛んで移動してんのがハシブトですね。
両足を揃える感じでちょっとずつ、スズメとかそうだけどジャンプする感じで
ちょんピョンってするのがハシブトで、
うんうんうん、
ハシボソガラスは
歩きますか。
普通に交互に足を出してめっちゃ歩く。
確かにこの辺で見るカラスはそれだわ。
でしょ、
北海道で見るカラスは。
そう、だ我々が普段住んでるこの北海道の白老町、うんうんうん、地方はハシボソガラスが基本めっちゃ歩いてるからね。
確かに確かに。そっかそっか。一方でまあ森の中で暮らしているカラス、まあハシブトガラスは、うん、木の枝から枝にジャンプするような感じで普段から暮らしていたから、ホッピング、両足揃えてジャンプみたいな感じになってたんだね。
そうそうそうそう。で実際このハシブトとハシボソの地面での動きを観察した記録があるんだけど、ハシボソガラスがまあだいたい観察時間の40分を地上で過ごしていたのに対して、
結構長いね。
そう、ハシブトは 12%。
あー、短いんだ。
そう、
へ
ー、これ結構違うよね。
そうだね。
あとハシブトは餌を発見してから地上に降りて、
うん、はい、
大体30歩ぐらいしか動かないんだって。
あ、もうできるだけ歩かずに。
そうで食べるのを終了するんだけど、
うん、
ハシボソはとりあえず降りて歩きながら餌を探すんだって。
そっかそっか。
そうで最大23分1000歩以上歩いたっていう記録がある。
あ、めっちゃ歩くね。
すごいよね。
すごいね。
なのでこのハシボソガラスは草原性なので、うんうんうん、まあ、とにかく歩きながら食べ物がありそうな落ち葉の下とか、うん、石の下とかをめくったりするんだよね。
虫を探したりするんだ。そう
そうそうそう。
で
ハシブトガラスはもうそもそも隠れてる食べ物を探そうとしなくて、
上から見て、
そう、見えてるものだけを食べる。
へー。でできるだけ近くまで、食べ物の近くまで飛んで降りてくるんだ。
そう。でこの2つの種類の採食方法の違いが本当環境への適応なんだよね。で森のカラスであるハシブトガラスは森の中の飛んだり、はい、枝を移ったりしながら地上にある食べ物を見て探す、はい、で草原のカラスのハシボソは地道に歩くんだよね、はい、草原とか
足で稼ぐんだね。
そうそう、足で稼ぐ、
うんうん、
昭和の
そうだ、ね、
サラリーマン
営業マンって感
じ。営業マンですね、うん。でまあ、小さい獲物とかは高いところからだと探しにくいので、
うんうん、
まあ、ハシブトガラスは歩いて探すと、
はい、
でここまで話すとなぜ森林性のハシブトガラス、
うん、はい、
ハシブトガラスが都市に住んでいるか、
うんうんうん、
都市はビルがあるんですよね、
はい、森だね。
そうハシブトガラスにとってはもう森そのものなんだよね。
一方で郊外って結構ちょっと開けてるじゃん、建物の高さが低くって、これ草原だわ。
そうその認識はちょっと新しいよね。
面白いね。
郊外はね、うんうん、草原に近いんですよ。1階建てとかだから ね、
で開けていて、
そうそうそうそう、
で植物もまあまばらに生えていて、うん、本当確かに草原って見えてきました今
ね。で昔の人のカラスのイメージは、うん、まあ、今みたいに建物が、江戸時代とかも書かれてんだよね、日記みたいなやつで、
う
ん
う
ん、
そうだよね。
で今みたいに建物がなくて農村がほとんどなので、
は
い、
うん、
あのカラスのイメージがハシボソガラスなんだよね、
はい、歩くカラスなんだ。
そうそうそうそう、
うんうんうん、
なんで鳴き声はって聞くと
ガーガー、
現代人はカーカーって答えるんだけど、
はい、江戸時代は
ガーガー
になるんだよね。
そう、
へえ面白い。
そこがだから本当僕ら自然の話をしているようなんだけど、うんうんうん、これはもう人間の暮らし方、
確かに
都市の変遷の移り変わりっていうのがカラスからまさに読み取れるんだよね。
そうだね。私なんか今自分が仮に例えば東京の真ん中にいて、うん、なんかカラスがいるなって思ったら、もう歩き方を見てみれば、
そう、
これがハシブトガラス、ホッピングしてたらね、ジャンプしてたらハシブトって確定するから、あ、ここは東京っていう森なんだ、
森なんだって、ね、
すごい分かりやすいよね
思うよね、
うん、
そうで、この歩き方もそうなんだけど、鳴、うん、き声にも森林性と草原性の違いがよく出てて、
はい、
でカラスってさ、まあ、うん、本当カーカーガーガーだけじゃなくて、うん、本当いろんな鳴き声を持ってるんだよね。
そうだよね。
そう、
うん、
まあ、それ鳥の鳴き声にもすごく意味があって、
うん、
あのカラス、はい、なぜ鳴くのってあるじゃん、
はい、カラスの勝手でしょ、
これ
いやそれね、パロディの方なんだけどね。
あ、そうなんだ
そうだよ、もともとの歌は別にあります、歌詞が。はい、
そうだ、これだとカラスの勝手って言ってるんだけどすごく意味があると
それ確かにドリフかなんかなんだよね。
あ、そうなんだそう、まあ、カラスの鳴き声すごく意味があって、はい、
うんうんうん、
でちょっとこれ鳥全般のお話なんだけど、
はい、
鳥の鳴き声っていうのは2つに分けられます、
はい、
さえずりっていうやつと地鳴きだね、うん、
はい、
でさえずりは繁殖期のオスが鳴くやつですね、
うんうんうん、
例えばあのウグイスとか、
まあ、綺麗な鳴き声だよね。そうそうそうそう、基本的に
長くて綺麗でちょっと複雑な
ピーヨピーヨみたいな感じだったり、ホホケキョだったり、
これがさえずりですね、
うんうんうんうん、
で地鳴きは季節に関係ないのと、はい、オスとメスも出す声、
はい、
で普段のコミュニケーションに使ったりします。
そうだね、
ジジッとか、
うんうんうん、
ピッとか、
そうだよね日常会話って感じだよね。よそ行きの感じじゃないよね。
そうそうそうそうそう、うんうん、あのオペラなんか目立った舞台に出ない時の
そうだね、
普通の楽屋裏、うんうん、楽屋裏での声みたいな感じですね。
はい、
そうで、鳥はまあそういう風にさえずりと地鳴きっていうのをするんだけど、
うん、
さらに鳥っていうのはこのさえずるタイプとさえずらないタイプに分けたりするんだよね、はい、
なるほど。
でさえずるのは鳴禽類って言ったりします。
へえ、知らなかった。
でさえずらないものを非鳴禽類って言ったりしますね。
ほう、そうなんだ。
そう、あの猛禽類とか言ったりするじゃない、
言うね、
タカとか、
うん、
でこれはあの一応いろんな何々禽類っていう分け方いっぱいあるのね。
ああ、そうなんだね。
そう、一応これはさえずるやつとさえずらないやつを分けてんのが鳴禽類と非鳴禽類、
うんうん、なるほど。
じゃあここで
漢字で言うとどういう書き方するんだろう。
鳴くに、
はい、
あの猛禽の禽に、
ああ、目は鳴くって感じなんだ。
そうそうそうそう、っていう感じですね。
なるほど。
じゃあこれ、うん、アンディ君に問題です。
はい、お願いします。
カラスは鳴禽類でしょうか、非鳴禽類でしょうか。
カラスのさえずりっていうのがわからないんだよな。
ね。
ね。それでさえずっていたら鳴禽類。さえずらない生き物鳥だったら非鳴禽類ってことになるんだけど、ちょっとさえずりを聞いたことがないというか、さえずりがどれなのかわからないので、ちょっと一旦非鳴禽類で。
ね。
はい。
これね、カラスはね、
うん、
鳴禽類なんですよ。
さえずるんですね
と思うじゃん、
はい、
でもカラスはさえずるというような鳴き声自体は特定されてなくて、
はい、
実態がわからないらしい。
え、
じゃあ名菌類に入れんなよって話なんだけど
なぜ名菌類に分類できるのか。
そう、なんかでもあの名菌類なんですよ
そこの理由は説明していただけない
そう一応その名菌類はスズメアモクに入るやつが名菌類なので、まあ、だからカラスは名菌類にされてるかもしれないんだけど、
まあ、大体の他のカテゴリーに同じカテゴリーに属している鳥が名菌類なの でカラスもまあ鳴いているので、まあ、名菌類に一緒に入れましょうっていうそんな感じなのかな。
そう、カラスの鳴き声ってのは豊富すぎて、
はい、確かに
どれがさえずりなのかがわからないから、うん、一応鳴き声さえずりという鳴き声は特定できないっていうふうに書いてたんでね、うんうんうん、
なるほどね。
でなんでこの鳴き声が豊富かっていうと、
はい、
あのこれハシブトに関してなんだけど、うん、まあ、東京とかの高層ビルとか森林の中では建物とかね、
はい、
木に遮られて視覚の情報が使えないんですよね。
確かに森もそうだよね。
そうそうそう、うんうんうん、なんで遠くの仲間とか、
はい、
まあ、相手の姿を見ることができない環境だから、うんうん、やっぱり耳が大事なんですよね。
そこで音のコミュニケーションを大事にしているんだね。
そうなので複雑です。他の通り鳴き声の種類が。
なるほど、そういうことなんだ。
そうなので、まあそういう風にこう鳴き声にもちょっとこう森林性なんだけど、ハシブトの方が鳴き声の種類が多様です、
うん、そうだよね、森の中に暮らしていたから、
うん、っていうのがちょっと鳴き声から分かったりしますね。
面白いね、
はい、じゃあ次回なんだけど、
はい、
ミモリ、
はい、
形には大きな意味がありあるって言ってたりするじゃないですか。
そのシリーズもありましたね。
そう、まさに鳥もくちばしの形には大いな意味があります。
間違いないです
な。とか、うん、次はカラスのオスメス、
はい、
見分け方ですね。
あ、見分けられるんだ、
うん、頑張ったらね。っていうのとか、まあ、そのカラスの次は食生活について、
はい、
第3回話していこうかなと思います。
だんだんね、そのカラスが、まあ、実際具体的にどんな生活をしてるのかっていうのをだんだん見れるようになってくるかなっていう、うん、とこですね。楽しみです。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。